それではですね、一つ一つのワークに入っていきます。先ほどの資料1のですね、本当にやりたいことの1番2番3番4番というふうに、やっていくわけではなくてですね、順番としましては、今よりも前の小さな三角形の中身をですね、棚卸しをしていきます。まずはじめに22歳以降、今日現在までのですね、棚卸しというのをやります。そしてその次に18歳から22歳頃の棚卸しというのをやります。で、その後ですね、自分の星、目指す星、まあ、それが最終的な北極星か、ひとまずの星かわからないんですが、一番に当たることをですね、棚卸し、決める、どういうことかなというふうに考えていく、そんなワークをやっていく、そんな順番になっています。ではですね、まず一つ目のですね、22歳から現在の棚卸しというのを取り組んでいきましょう。ワークはですね、資料は2種類あります。一つはですね、ご自分のお仕事ですね、お仕事に関しての今までの棚卸しをする、キャリアの棚卸しですね、資料の2番になりますね。キャリアの棚卸しというのが、一つ。そしてもう一つが、キャリア仕事をしながらもですね、いろいろ例えば趣味なんかもあったかと思うんですが、そういう資料が、資料の3番ですね、趣味の棚卸しというのがあります。この2つをですね、今から私がご説明しながら、ご説明していきますので、一緒に取り組んでみてください。まずはですね、キャリアの棚卸しをお手元に用意いただいて、ちょっと見てみてください。キャリアというのは、お仕事の中でですね、例えば転職のある方であれば、今の会社があって、その直前の会社があって、さらにそのもう一個前の会社があったりしますよね。もしくは、10年ずっと同じ会社に勤めている、20年勤めていると言ってもですね、事業部とか、なんか部署とか課とかが移動っていうのは何らかあるはずだと思うんですね。ですので、会社が同じ場合はですね、その中での移動をですね、前の会社というのを置き換えてですね、そこに前の部署って書いてありますので、聞いてみてください。で、構造はですね、3枚あるんですが、3枚とも一緒ですので、まずはですね、今の会社という前提で聞いてみていただいて、その後お時間を取ってですね、直前の会社もしくは部署、その前の前の会社もしくは部署というふうに、そこはご自分でやってみてください。それから今と言ってもですね、例えばもう起業をしていて、もしくは起業準備中でというふうに言うと、今の会社っていうのはないですよね。もう今起業しておりますので。それから例えば主婦の方であるとか、そうですね、休業中の方とかであればですね、休業休職中とかであれば今っていうのはないので、そうすると そこが直前になりますよね。退職したその直前の会社というのが今の会社、一番新しいですね、お勤めというふうに、置き換えて聞いてみてください。それでは準備よろしければですね、ここから進んでいきますので、音声止めずにですね、私がリードをお話していきますので、ヒントを得ながらやってみてください。括弧の中をどんどん埋めていくわけですね。今私は保険業界の〇〇という会社に勤めている。医療品業界の飲食店の、建築業界の〇〇という会社に勤めている。所属している部署は営業だ、経理だ、設計だ、顧客対応だ、部下いろいろありますね。で、現在している仕事は、その中で、営業の中で、新規営業しているとか、経理部で言えばですね、経理の決算をやっているとか、それから、設計であればですね、設計の中で機械の設計をしているのか、それとも設計のですね、最後の仕上がりのなんか見直しみたいなことがあるんでしょうか。いろんな仕事がありますので、そのお仕事の中でのですね、さらにどんな仕事をしているのかっていうのはそこの括弧の中に入って、で、キャリアは3年になる。まあ、転職してそのことをずっとやってれば3年になるでしょうし、その部署に来てまだ1年であれば1年ということになるんでしょうか。で、キャリア何年になる。扱っている商品は、〇〇で対象は法人個人のというのはですね、会社にお勤めのわけですから、ご自身が、例えば設計だろうと、そうですね、それから在庫管理であろうとですね、会社が扱っている商品っていうのは必ずありますよね。 商品だけにとどまらずサービスというのがあると思うんですが、扱っている商品は例えば建築資材であるとかですね、飲み物であるとか保険であるとか、ウェブ制作であるとかいろいろありますね。で、対象は法人個人どちらか丸をつけていただければいいと思います。で、法人個人にもですね、いろいろありますね。法人の中でも、上場企業のような会社ばかりなのか、10人ぐらいの中小企業相手なのか、それから飲食業の人が、飲食業向けに、サービスを提供しているのか、飲食業の人がですね、顧客管理の部分のサービスを提供しているのかですね。で、それが個人もいろいろありますね。例えば、男性女性、主婦層なのか、それとも、おばあさんが相手なのか、それからそうですね、起業家が相手なのか、お勤めの人が相手なのかというように個人でもいろんな層がありますね。という商品をその会社で扱っているという中で、その会社で得意なお客様、それからこれもし営業とかですね、お客さんというところの最前線に触れているのであればですね、得意なお客様っていうのはご自身の個人で考えていただいていいですね。得意なお客様は例えば富裕層の男性であるとかですね、それから法人の町の小さな美容室であるとかですね、そうですね、製造業の町工場であるとかですね、いうように得意なお客様を、そこは3つありますけれども、もし4つあるんだったら4つ、欄外に書いていただければいいですね。というようなところで仕事をしているわけですが、今の仕事で人より優れていると言われることがたまにあるのか、よくあるのか。例えば営業マンであればですね、営業で優れてる、よく売れるとかですね、それから設計をやっているんであればですね、その設計が優れてると言われるというのがたまにあるのか、頻繁によくいつも言われるのかということですね。で、社内ではですね、〇〇の実力を買ってもらっている、〇〇の実力はですね、営業マンが営業の実力を買ってもらっている場合じゃないこともありますね。営業をやってるんだけれども、例えば営業のチームがあって、そのチームのですね、ムードメーカー、その輪を取り持つようなそういうですね、実力を買ってもらっている場合もあるかもしれないですね。経理でですね、経理っていうのはもう間違いなくて当たり前かもしれないんですが、そのスピードを買ってもらっているかもしれないですね。もしくは、そのスピードを上げるために自分でやるんじゃなくて委任する力を買ってもらっているかもしれないですね。それ以外でも自分の実力を高めるために投資してきたこと、そもそも先ほどの実力を買ってもらってるっていうことは実力が上がってるわけなんですが、そういうこと以外でもですね、何か自分の実力を高めるためにですね、お金をかけて、しかもですね、これは会社から会社の一環だから行ってこいと言われたものではなくですね、ご自分で勉強したものですね。例えば、美容室へのですね、サービス提供しているんであればですね、コミュニケーションを図るためにですね、コミュニケーションの力をつけるためのセミナーを受講したとかですね、それから、法人相手のビジネスをしているんであれば、その法人の社長のために、中小企業診断士を勉強したとかですね、そのようなことになりますね。で、今のはセミナー受講とか資格取得になるわけなんですが、お客様に役に立てればなというふうに、身につけた、能力ということですね。例えばそうですね、これも先ほどの資格取得なんかとつながるかもしれないんですが、保険屋さんがですね、保険の勉強をして FP の勉強をするのはもうある意味、本業として当たり前なんですけれども、そうではなくってですね、保険屋さんをやっていて、保険を売ってる、販売してるんだけれども、実は、家のことをですね、心配する、考えてる人がたくさんいるとしたらですね、家とか不動産の情報とかですね、お客さんに提供する能力を身につけたとかですね、自分のその本業以外のところですね、で身につけてきた能力っていうのがそこの丸々2つになります。で、次がですね、この仕事、現在取り組んでいる仕事をしていると自然に身についてしまうスキルですね。これは今言った、保険屋さんが保険のことを勉強しているわけですから、保険は、自然に身につく、能力だしスキルですね。設計やってれば設計能力つくでしょうし、経理やってれば経理の能力がつくと、自然に身についちゃうスキルですね。 それを、1つ、2つ、3つとあればですね、書いてみてください。で、次が、その中でもと書いてあるんですが、このその中でもというのは、今まで書いてきた〇〇っていうのをいくつも書いてきたんですけれども、その中で特に〇〇はなかなかのものだと思っていると。自分の本業のこと以外のところが実はですね、〇〇なことだと思っているかもしれないですね。不動産のことの実力の方が、本業の知識よりも、保険の知識よりもなかなかのものだと思っているのであればですね、それがなかなかと思っていると書いていただくと。で、そんなようないろんな能力をつけながらお客さんと接している、もしくは社内でですね、人と接している、何か仕事をしているんですが、それを通じてどんな時が一番嬉しいのかなっていう時ですね。そうですね、設計をしていて、設計をするにはお客さんに何かのヒアリングをしなければいけない。ヒアリングをするということは、困っていることをこう質問したり聞いたりするかと思うんですが、そういう質問をしている時がですね、解決に向かって楽しいなと思ったり、そもそもその設計をして図面に向かっているような時がですね、もう一番ワクワクしてしまうのかもしれないし、それから設計が出来上がってですね、実際のどこかの製造であるとか、例えば、洋服であればですね、洋服の最初のですね、こんな風な洋服を作るっていう風に考えて作ってくれる場所、工場とかに持ち込んだ時が嬉しいのか、もしくはその自分の描いた商品を、商品、製品が出来上がった時が嬉しいのか、そしてさらに言うとその製品をお客さんにですね、渡した時が嬉しいのか、渡してお客さんが喜んだ時が嬉しいのかっていう風に、一つ設計という仕事をとっても、いろんなシーンによっての嬉しさというのは人それぞれなので、どんなシーンが一番嬉しいのかなっていうのを、思い出して、思い起こして書いてみてください。そして、そういう自分の嬉しいなっていう感情のことが分かった。で、じゃあ、そんな嬉しいシーンも含んでいるその仕事なんですけど、一生の仕事になるな、してもいい。するって考えたらどう思う、どう感じるでしょうか。いや一生はごめんだなとか、いやそうなったらもう最高に幸せだとかですね、両極端いろいろあるかと思いますので、ご自身が感じることを書いてみてください。ここまでがですね、キャリアの棚卸し、まずは今の会社でですね考えてみましたですね。申し上げたようにその直前その前をですねあればですね、ご自身で全く構成は構造は同じですので、取り組んでみてください。それではですね、次は趣味の棚卸しに行きます。